エピローグ。グレフによる横島な降霊術の悪用という戒めからやっとの思いで解き放たれたティタは、異種外視とばかりに自らの得意技である霊的剣士としての能力を行使し、本来は格上の存在であるはずの同志グレフを叩きのめした。彼女からすれば、自らの肉体と精神を散々にもてあそんだ罪はもっとずっと重いと感じていたのだが、最初の宣言通り壁を突き破る勢いで彼を吹き飛ばし、肉塊と化さなかったのは彼女のせめてもの温情と言えた。
あら、よかったじゃない。これで私も同罪よね、悪しき同志グレフ様。
彼女は今更ながらにこみ上げる怒りをこらえるように顔を若干引きつらせつつも、床に倒れ伏した同志グレフに対して皮肉な笑みを向けた。この言葉は極めて重たい事実であり、今の二人にとっては大きな意味を持つものだった。本来太古からの霊的文明の中枢である霊気に属する総霊術師である二人は、どちらも他の誰であれ人間に対して危害を加える形で自らの術式を悪用した場合、苛烈な罰が課されることは免れない。その罰は古来から続く厳格なものだった。ティタにしてみれば、今となっては彼を地に落ちた存在としてこの霊気から失わないために、自らも彼に対して総霊術を行使して同じく危害を加えることで、あえてお互いを同罪とし、二人の間で貸し借りなしの関係とすることで、その行為を外部に漏らさないようにしようという意図があった。彼女がそうまでしてわざわざ彼を守ることにしたのも、そもそも彼のいかにも怪しげな手紙の招きにあえて応じて、この刺激臭の漂う町外れの居住区に危険を承知で一人で訪れたのも、元はといえば彼の純粋な求愛を動揺のあまり無下に振り払ってしまったことへの自責の念があったためだ。しかしその結果、彼の自室でここまで濃密な歓迎を受けることになるとは全く思いもしなかったのだが、ふと彼女は地に伏したままのグレフが一向に起き上がってこないことに怪訝な表情を浮かべた。まさか手加減が足りずに今度は彼の霊魂が肉体から飛び出してしまったのだろうか。そう思い、彼の様子を確かめようとかがみ込んだ彼女は、はっと息を飲んだ。同志グレフは目を見開いたまま涙をハラハラと流し、ブツブツと小声で何事かをつぶやきつつ、薬液で汚れた床の絨毯を涙でさらに濡らしていたのだ。
なんてこと、なんてことを、僕は、どうしてた、僕は君をこの手にかけてしまった。
だからそれはもうお愛子だって言ってるじゃない。ほら立ちなさいよ。
ティタは彼の手を取り、強引に彼の上半身を持ち上げると、霊的力場を用いてぐいっと引っ張り上げ、彼をどさりと床に座らせた。涙に暮れ、彼女の様子をほうけたように見ている同志グレフの様子に、彼女は不思議なおかしさを感じた。これでは凌辱されたのが彼女なのか彼なのかわからないではないか。彼のこの派手な暴走を招いたのが、そもそも噴水広場で彼の求愛を無下に踏みにじった彼女の非情な行為なのだとしたら、あながちその例えも的外れではないのかもしれない。そう思いながら、彼女はニヤニヤと笑みを浮かべつつ口を開いた。
あなたのそのお手並み、とっても良かったわよ。思わず燃え上がっちゃった。
彼女のそんな意外な明け透けとも言える言葉を聞き、同志グレフの表情にはっと正気が戻った。彼はゆっくりと傷ついて割れかけた特製の水晶の眼鏡を外すと、涙を拭いつつその言葉に答えた。
そうか、それはよかった。だがこれで君とはもう
私も。
同志ティタは彼が思い詰めた口調で言葉を続けようとするのを強引に遮り、言った。
あなたのことを以前から気にしていたわ、同志グレフ。もう、ずっとずっと、幼い頃からね。
あっけに取られたように言葉を失い、グレフは彼女の表情を懸念そうに伺う。彼女が冗談でも悪意でもなく、純粋にそう述べたのだと理解すると、彼の表情ににわかに希望の光が戻ってきた。
君と初めて会ったのは、まだお互いに初級の総霊術すら、ろくに使いこなせない頃だったな。今となっては、懐かしいよ。
まだところどころに痛みの残る体を抑えつつ、彼もゆっくりと立ち上がると、体に降り積もった破片を払い落とす。彼女が語ろうとしている言葉が、今の彼にとっては信じられない内容であるだけに、少し前まで彼女の死体を貪っていた時とはまた違った興奮が生じて、自らの鼓動と呼吸が早まるのをグレフは感じていた。
誰だって、どんな同志だって、他の同志の術式は魅力的に映るものよ。ましてや、それが自分の属性と全く異なるものなら、なおさらよね。
彼女はそう言いながら、再び幼い頃の記憶を追想していた。
いつだったか、集いの場で、あなたはみんなを前にして言ったわね。降霊術で、この世界を救ってみせるって。
そうか。君も知っていたんだったな。この世界の破滅の危機のことを。
グレフは、若干の驚きとともに彼女を見合った。霊的剣士としてつきものを叩き潰して食料とする極めて単調な日々を送りながら、彼女がどんな思いで蓄積しては世界を隙間なく覆い尽くしていく霊魂の脳無を見ていたのかを思い、そして彼女が今彼に向けている視線の意味も察するに至ったのだった。つまりは彼女にとってもグレフという存在は別の意味で、光の同志であったのだと。同志グレフは、今や落ち着きを取り戻していた。彼自身の根底に流れる一つの確固たる意志を、言葉にして彼女に伝えようと、ゆっくりと口を開いた。
ああ、僕は、降霊術で、絶対に世界を救ってみせる。今はまだ、実験に次ぐ実験の日々だけどね。
そうグレフがよどみなく述べると、彼をじっと凝視していたティタの表情がふっと和らいだ。
実験ね、先ほどのおたわむれもその一つだったわけよね。せめて今度からはぜひ私にも事前に内容を知らせてほしいものだけれど。でないと。
そう言いつつ、彼女は冗談だと分かっている口調で、右手の拳に霊力の本流を勢いよく貫流させ、ほの白い光を勢いよく放ってみせ、グレフがひっと息を呑むのを面白そうに見合った。
その拳は勘弁してくれ。今度からってまた協力してくれるのか。それはありがたいな。ぜひお願いしたい。
思わず普段の同志としての気品を忘れた口調でグレフは彼女に詰め寄った。そんな彼のがっついた態度に顔をしかめながら、ティタは彼をからかう。
もうそんなに私の体にやみつきになっちゃったの？
いや違うんだ。いや、はあ、確かにそれもあるけれども。
戸惑いながら目をそらし、頬を染める彼をにやりにやりと余裕のある視線で見つめて面白がりつつ、彼の腕にしなだれかかってくるティタの押し付けられている両胸の柔らかさに恍惚となりながらも、グレフは頭を振って言葉を続けた。
今日の実験で極めて重要な事実が分かったんだ。人間の魂をこの世に再臨させるには、 生きた人間の肉体をよりしろに使わなくては、霊的な波長が合わずに絶対に失敗する。生身の人間に対して高度な術式を使うのは、霊気の究極のご法度だったから、この実験は最後の最後、瀬戸際の手段として未着手の研究領域だったんだ。
へえ、そんな危ない実験にいきなり私を実験材料として使ったんだ。ひょっとしてあの告白も嘘だったのかな。
またその話に戻すのかよ。あの告白は本気。僕は本当に君のことがだな。まあそれはそれとして、判明した事実というのは君のその体だよ。
グレフはそう言いながら、腕にまとわりつくように抱きついていたティタの腰周りにそっと手を回して抱き寄せ、彼女の柔らかくて滑らかな二の腕の素肌に手のひらを滑らせていった。
おそらく長年にわたりつきものどもに霊的力場を叩き込んできたからだろう。霊力を全身に貫流させる行為を続けてきたことで、君の体は霊的にとてもこなれた状態になっているんだ。一言で言えば、高霊術のよりしろとしてもってこいの万全の素材ということになる。
それだけ？それだけなの？
ティタが憂いを帯びた瞳で彼を見つめながら耳元でそうささやく。グレフは彼女の呼気を耳に感じると、ブルリと体を震わせつつその問いに素早く答えた。
いや、違うとも。君は僕の生涯の思い人だ。こんな危険な実験は、たとえ同じように体がこなれている霊的剣士が他にどれだけの数いたとしても、ティダ、君以外には断じて任せることができない重大な職務だよ。
彼が精一杯の情愛を込めてそう告げると、彼女は、まあ、旧大天ね、という表情をしつつ、彼にさらにその豊満な死体を押しかぶせていった。
あ、おいおい。
何よ。あれだけ私を燃えさせておいて、まさかこのまま帰らせる気じゃないでしょうね。
彼女はそうささやくと、あっけに取られているグレフの頭の後ろに手を回し、熱烈な接吻を彼に見舞った。瞳の閉じられた彼女の上気した表情が目の前にあるのを感じ、グレフは先ほどの戯れの中での興奮がすぐさまよみがえってくるのを自覚すると、彼女をより一層激しく抱き寄せ、彼の方からも彼女の柔らかい唇と舌を味わうかのように濃厚な接吻をお返しとばかりに堪能する。グレフの背中がドンと壁にぶつかった。二人はそのままズルズルと滑るように床に体を横たえていき、そして育成草、長い長い年月が過ぎた。青く澄んだ空が砂岩の城塞都市の上に高く高く広がっていた。天高く昇った太陽の光がさんさんと降り注ぎ、爽やかな風が緑の草花が生い茂る大地を吹き抜けていった。霊気の営みは今日もまた変わることなく粛々と遂行され、あまたの生物の霊魂は適切に浄化され天へと帰っていくのだった。霊気の中枢が存在する巨大な城塞都市の中心にある砂岩を組み合わせて構築された居城、今や霊気の聖地として広く認知された同志たちの居住区も含まれるその場所は、高霊術師の町と呼ばれていた。